創世記6の18から22。しかし私はあなたと契約を結ぶ。あなたは息子たち、妻、それに息子たちの妻と共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ2匹ずつを箱舟に連れて入り、あなたと共に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。鳥は種類ごとに、動物も種類ごとに、また地面を這うすべてのものも種類ごとに、それぞれ2匹ずつが生き残れるよう、あなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆるものから取って、自分のところに集め、あなたとそれらの動物のための食物としなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。ノアの箱舟といえば、誰もが知っている聖書のストーリーです。で、それでおとぎ話のように思われていますけれども、ノアは今から4500年ほど前、バビロニア地方にいました実在の人物。で、大洪水も実際にあったことです。で、考古学者たちはバビロニアの古代の町々のどこにでも何の遺跡も混じっていない粘土層を見つけています。で、それはノアの時代の大洪水によるものであると、そう考えられています。で、ウルを発掘しましたペンシルバニア大学のC.L. ウーリー博士は、厚さが 2.5 メートルの水性粘土層を見つけ、で、その下にさらに古い時代の都市の廃墟を見つけました。オックスフォード大学のスティーブン・ラングドン博士は、騎手の町の粘土層の下に四輪の戦車とそれを引いた動物の骨を発見しました。つまりその町が突然の洪水で滅びたということを証明しているわけです。で、ノアがいたと思われます、ファラの町。そこではですね、ペンシルバニア大学のエリック・シュミット博士によって発掘されました。で、洪水層の下に、その、彩られた土器ですとか、円筒形のその印象ですね。で、壺、鍋などがたくさん見つかっておりまして、人々の生活の様子がそのまま残されています。それは、その人々の日常の営みが突然の洪水によって滅び、それがそのまま残ったものだと考えられるわけです。で、ノアの洪水のこととか、ノアの箱舟のことですね、とても興味深いです。で、そうしたことは詳しく話せばキリがありません。で、今日はノアの信仰に焦点を当ててお話をしてみたいと思っています。ノアの信仰、それは第一に時代に流されない信仰でした。で、創世記の6章の11節と12節にノアの時代がどんな風だったかということが書かれていますね。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。なぜこうなったのでしょうか。それはカインとカインの子孫が神様を締め出した社会を作り出したからですね。しかし、セツとセツの子孫の方は神様を信じ、主の御名を呼ぶ、そういう生活をしました。で、ノアの時代まではそのセツの子孫たちが地の塩の役割を果たしまして、の世の中が全く堕落するのを防いでいたのです。ところが何世代も経ちまして、セツの子孫たちの信仰が衰えてきました。そして彼らもまた神様を信じない人々と同じ生活をするようになったわけです。 そのことが6章の1節2節を見るとわかります。6の1と2に、さて人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたとあります。ここで神の子らと言われていますのは、セツの子孫のことを言います。信仰を持つ人たちのことです。人の娘たちというのはカインの子孫、信仰を持たない人たちのことです。で、信仰を持つ人たちが信仰を持たない人たちのその見かけの美しさに惹かれまして、信仰のことを考えないで家庭を作ったということが書かれているわけです。そうしますと信仰が子供に伝わっていきません。で、結局のところ神様を信じる人たちまでもが神様を信じない人たちの生き方に飲み込まれてしまったということになります。で、私たち信仰を持つ者たちは世の中が悪くなったと嘆きます。で、それは信仰を持たない人のせいにするわけです。まあ確かにそういう面があるかもしれませんが、しかしよく考えてみれば、世の中が悪くなったのには信仰の歩みをないがしろにし、世の中の流れに乗り、それに同調してきた私たち信仰者にも責任があるのではないでしょうか。ローマの 12-2 に、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、そう教えられています。この世と調子を合わせるという言葉は Be conformed となっています。で、心の一心によって自分を変えなさいというところでは、英語では Be transformed、同じフォーム、形作られるという言葉が使われているんですが、一方はコンフォーム、信仰者が世の中と一緒になってしまう、そっちの方に形作られてしまう。でも聖書は Be transformed、 聖霊の力によって神様に向けてキリストの似姿に変えられていきなさい、聖書はそう教えています。ところが、キリスト者、クリスチャンがこの教えを忘れる、聖霊の力を失う、その時に塩が塩気を失ったようになってしまって、私たちがこの社会の腐敗をとどめるというその役割を果たせなくなってしまうのです。また聖書はこう教えています。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。私たちがお互いのために祈るのはもう当然のことなんですけれども、同時に私たちはこの社会のために、自分の国のために、また世界のさまざまな国のために祈っていかなければなりません。熱心に祈るその祈りが衰えていくときに、この国はやはり混乱し弱まっていくのです。創世記の8の9に、ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだとあります。その時代にあってもとわざわざ断り書きがありますように、ノアは神の子らがこの世に飲み込まれていく中でもしっかりと信仰に踏みとどまったのです。もちろん私たちはこの世に生きる限りこの世の影響を避けられません。川に浮かぶものが川の流れのままに上流から下流へずっと流されていくのと同じです。 けれども川に住む生きた魚は流れを遡って上流に向かうことができるんです。私たちも神の命に生かされているなら、この世の流れにただ流されるままで終わらないで、神様に向かって上流に向かって清らかなその水に向かって進んでいくことができるのです。さあ、ノアの信仰は第二に神の言葉に従う信仰でした。人々の堕落に心を痛められました神様は、大洪水によって世界を新しくしようとされました。でも全ての人が滅んでしまったら人類が途絶えてしまいます。そこで神様はノアに箱舟を作り、ノア夫妻と三人の息子夫妻、合計で何人ですか？この八人が箱舟で守られるようにしてくださって。さあ、ここで、これは偶然なのか何かわかりませんけれども、不思議なことがあります。漢字で船という字。これは、船と、八と、口と、三つの部分から成り立っていますね。この口というのは人口が100万人というとか言うんで、人の数を表す。口はね、人の数を表しますから、ああ、神様はあの箱舟で8人の人を救ってくださったんだな。ノアの箱舟のことを思い出してください。船という漢字を見たときにね。ヘブライ語ではこの船、箱舟というのは、大切なものを入れて保護する箱という意味があります。箱舟というよりも箱という言葉が使われていますね。大切なものを入れるわけですから、宝の箱はこのノアの箱舟で使われている、英語で言えばアークという言葉ですね。 ARK です。アークという言葉と同じ言葉が宝箱にも使われます。そして神殿にありました契約の箱、アーク。そこには立法の板とかそういうものが、聖なるものがその箱によって守られていたわけですから、それもアークです。で、モーセは生まれた時に、カゴに入れられてナイル川に置かれましたよね。あのカゴも、この箱舟と同じ言葉、アークが使われています。赤ん坊のモーセを入れましたあのカゴと、ノアの一家が、また動物が入った大きな箱舟とはまるでサイズが違いますけれども、同じように水に浮かぶように樹脂が塗られまして、そして人々の命、まあモーセの場合は赤ん坊のモーセ一人の命でしたけれども、箱舟の時には8人の命が、また多くの動物の命がそれによって救われたのです。神様はノア一家をまるで宝物を守るようにして、その箱舟で守ってくださったわけです。で、神様はノアに箱舟のサイズを指定しておられます。15節16節。で、聖書の単位ではキュビットという単位の、キュビットっていうのはこの肘からの指の先までですね、これぐらいの寸法です。それをヤードで表せば、長さが150ヤード、幅が25ヤード、高さが15ヤードです。で、フットボールのピッチはいろんなサイズがありますけれども、標準のサイズが115ヤード ×75 ヤードですね。私の家の近くにもハイスクールがあって、このサイズのフットボールピッチがあります。それを見るたびに私はいつも、あ、ここにノアの箱舟がちょっと縦にするとはみ出ますけれども、斜めにしたらすっぽり入るんだな、ノアの箱舟はそれぐらいのサイズだったんだな、というふうなことを連想します。で、この長さと幅の比率ですが、6対1になっていますね。これは現代のタンカーが同じ比率なんです。波に強くって大量のものを運ぶ、そういう現代のタンカーと 同じ比率、神様は全部ご存知でありまして、どんな波にも強く安定している、そういうサイズを神様はノアに指定してくださいました。ノアと動物たちはだいたい1年間その箱舟の中に入っていましたので、この大きさはちょうど1年分の食料を貯めることができる、そういう大きさだったわけです。皆さん、神様の設計に間違いはありませんね。22節にノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったとあるように、ノアは神様の設計に信頼して、そのサイズ通りの箱舟を作ったのです。神様は私たちの人生にも設計図を持っていらっしゃいます。計画を持っていらっしゃいます。その設計図はどこですか？聖書です。聖書は私たちに人生の意味を教えます。目的を明らかにします。そしてどのように歩んでいくべきか、その道筋を明らかにしています。ノアが神様の言葉に聞き従って箱舟を作ったように、私たちも聖書に従うことによって私たちの人生を築き上げていきたいと、そう思います。さあ、ノアの信仰の第3番目のことですが、これは将来を見つめる信仰でありました。ヘブル人への手紙の11章を見ますと、信仰によって歩み行動した人々のことが書かれています。最初に出てくるのはアベルです。次はエノクです。3人目がノアです。ノアについてヘブル人への手紙ではこう書かれています。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。で、ここで大切な言葉はまだ見ていない事柄という言葉だと思います。信仰とはまだ見ていない事柄、それを確信することですね。ヘブル11章の1節では信仰が定義されています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。目の前で起こっていることはわざわざ信じる必要がありません。ですから、見えないことだからこそ、まだ見ていないことだからこそ、私たちはそれを信じるのです。そこに信仰が必要になるのです。で、多くの人は信仰なんかいらない、私は何でも自分の目で見て確かめることにしている、そういう人がいますけれども、実際のところ私たちが自分の目で確かめることができるものなんていうのはそんなに多くはありません。まあ、どこかへ出かけるために皆さん車の部品を全部点検する、そんなことをしますか？最近ディーラーに出したからもう大丈夫、そう信頼して信じて信仰を持って運転しているわけですよ。で、今ではどの道が混み合っているかっていうのは簡単にチェックできます。でも、その情報が正しいかどうかは自分で確信しているわけではありません。その画面に映ったものが正しいとやっぱり信じているんです。そう信じて出かけるわけです。実はといえば、私たちの毎日の生活は信じることによって成り立っている。過去のことは私たちの記憶の中にあります。現在のことは実際に目で見て確かめることができます。ただ一つ見えないのは未来のこと、将来のことです。ですから、明日のこと、将来のことは信じるしかありません。その時、神様を信じる信仰がなかったら、 明日のこと将来のことはすべてギャンブルのように不確かなものになってしまいます。そのため人々は将来に不安を覚えます。また不安が高じますと希望を失ってしまいます。で逆にもう明日のことはどうせわからないんだから、今自分のしたいようにもう思い切って生きればいいんだ、悪いことでもいいことでも何でも自分のしたいことをやればいいんだ、そういう生き方をする人もあります。ノアの時代の時には後者の方でした。イエス様はノアの時代についてこう言われました。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていました。ノアの時代の人々は明日のことを考えなかったのです。将来を見る目を失っていました。その中でノアはまだ見ていないもの、将来を見つめました。見つめたと言いましても実際にそれが見えたわけではありません。神様は、私は今命の息のあるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために地上の大水、大洪水を起こそうとしている、地上のすべてのものは死に絶えなければならないとノアにおっしゃいました。ノアはその言葉を聞いたときに、やがてやってくるその大きな災害を心に描いたのです。そしてそれに備えました。災害の警告だけだったら絶望かもしれませんが、ノアは同時にその裁きの後に神の救いがやってくるということを信じました。神様はノアに言われました。しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。しかし私はあなたと契約を結ぼう。恵み深い神様は私たちに裁きだけの言葉をかけて終わりません。その後の救いを示してくださっているのです。ノアは神の裁きの宣告を聞いたときに本当に恐れたでしょう。でも神がくださったこの救いの契約、それによって希望を与えられたのです。私たちが世に生きる限り、さまざまな苦しみに出会います。それは避けられません。しかしノアがあの大洪水の真っただ中で箱舟によって守られました。洪水がなかったのではありません。同じように苦しみはやってきます。でもノアは洪水の中で守られたように、私たちも苦しみの中で守られます。神様は人生のさまざまな苦しみの中でもがいている私たちのために、ご自身が箱舟になって私たちをかくまってくださるのです。どんな大雨も時が来れば止みます。大洪水のその水もやがては引けていって乾いた地が現れるのです。そのように神の救いは必ずやってきます。それを見るまでには神様にかくまわれているっていうのは、まあ言えば箱の中に閉じ込められたような窮屈さを感じるかもしれませんが、その窮屈さが私たちを守るのです。そこで耐えましょう。私はあなたと契約を結ぼう、そう言われた神様がその契約を成就してくださいます。ノアがまだ見ていない洪水の後の世界を信仰によって確信したように、私たちも救いの成就を信じて進みたいと思います。時代に流されない信仰、神の言葉に従う信仰、そして将来を見つめる信仰、このような信仰によって 時代に流されるのではなく、むしろこの時代の人々に素晴らしい神様の救いを明かしする、そんな私たちでありたいと思います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたはノアに箱舟をくださったように、私たちにイエス・キリストをくださいました。イエス・キリストが私たちを罪の世から救い出し、裁きからかくまい、御国に導き、福音によって明日への希望を与えてくださるお方であることを心から感謝します。主イエス様の福音を信じる信仰によって、この世の雨、風を乗り越えて前進できるように私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。